シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は板に巻がお送りします。今日のこの時間は福祉部高年介護課北村美穂さん、青年貢献支援センター加藤慎太郎さんにお話を伺います。まずは北村さんにお話を伺ってまいります。青年貢献支援センターが開設されたとのことですが、青年貢献という言葉は聞き慣れない方が多いのではないかと思います。漢字では青年は青年、未成年の青年、貢献は前後の後に見ると書きます。そもそもどのような制度でしょうか。
はい、青年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって一人で物事を決める力が不十分である方も、家庭や地域社会で暮らせるよう青年貢献人などがその判断能力を補って、その方の財産や生活を守る制度です。不動産や預貯金などの財産の管理、遺産を分割する協議、介護サービスや福祉サービスを利用するための契約、施設入所や入院の手続きなどを一人で行うことが難しい方を支援する仕組みになります。
認知症や知的障害などの理由によって一人では手続きや契約ができない方を助けるための制度ということなんですね。
はい、また青年貢献制度には家庭裁判所が貢献人などを選任する法定貢献制度と、あらかじめ本人が契約を締結し貢献人を選任する任意貢献制度の2つがあります。
2つに分類されるんですね。
そうなんです。少しご説明しますと、1つ目の法定貢献制度は家庭裁判所が診断書などをもとにご本人の判断能力に応じて青年貢献人、補佐人、補助人のいずれかを選任します。貢献人とは本人にとってどのような支援が必要なのかを考慮した上で、家族や親族、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職、社会福祉協議会などの法人などから家庭裁判所が選任します。2つ目の任意貢献制度は、将来判断能力が不十分になった時に備え、判断能力があるうちに法定貢献人になってくれる人と、判断能力が不十分になった時に何をしてもらいたいかを話し合い、公正証書によって任意貢献契約する制度です。
少し難しい話でしたが、すでに自分一人で物事を決めることが難しい人が本人や家族などからの申し立てにより行う法定貢献制度と、将来の不安に備えたい人のための任意貢献制度があるんですね。
はい、そうなんです。青年貢献制度は20年以上前からある制度ですが、あまり知られておらず利用が少ない状況となっています。必要とする人が利用できる取り組みを進めるため、4月に青年貢献支援センターを設置しました。
青年貢献支援センターどちらにありますか。
高山市役所1階にあります。運営については高山市社会福祉協議会に委託しており、専任の職員を配置して利用が必要な方やその家族などの相談対応、手続きのサポート、青年貢献制度を知ってもらうための取り組みを行ってもらいます。
その職員が社会福祉協議会の加藤さんということですね。加藤さんにお話を伺ってまいります。はい、具体的に青年貢献支援センターではどのようなことを行いますか。
はい、お伝えしました青年貢献制度を利用したいと思われる方などに対する制度内容の相談や利用のお手伝いをします。青年貢献支援センターでは次の3つを中心に運営していきます。1つ目は制度に関する相談対応、2つ目が広報や啓発、3つ目に制度の利用の支援です。
では具体的に相談対応から伺います。
はい、日常生活を送る上なんですが、例えば最近物忘れが多くなってきてお金の管理に不安があるなと感じ始めたり、また遠く離れた親が特殊詐欺の被害を受けていないか心配になったり、 現在や将来の生活に不安が出てくることもあるかと思います。そのような不安をまずはお伺いし、ご本人にとって制度を利用することが望ましいのか、また他の方法はないだろうかといった相談の窓口です。制度内容によっては家庭裁判所や公証役場、また専門機関専門職の方々ととも連携し対応したいと思います。
制度の相談窓口ということなんですね。相談には市役所に行けばいいのですね。
はい、お気軽にお越しいただければと思います。ただ歩行に不安があって窓口まで行きにくい方も見えるかと思います。その際は電話での相談のほか、ご自宅やご希望の場所にも訪問相談に伺います。まずはご連絡ください。
それは安心ですね。2つ目の広報啓発について伺います。
はい、このヒッツ FM への出演もその一つです。制度のことを市民の皆様に広く知っていただくこと、また将来の自身のために制度のことを勉強しておきたい方々などに研修や講座も開催します。内容は成年後見制度や成年後見人、またエンディングノート、就活についてなどを予定しています。
新しい業務ですので、最初にすることは制度を知っていただくということですよね。
はい、
この番組以外にはどのように周知をされていきますか？
はい、その他今回リーフレットを作成しましたので、市役所、支所のほか公共機関、関係機関などに設置していく予定です。
はい、周知が進むと相談も増えそうですね。
そうですね、相談していくことで制度を使ってみたいなと思われる方も見えるかと思います。そこで3つ目が利用の支援です。成年後見制度は本人状態によって契約や申し立てといわれる最初に行う申し込みの手続きがあります。ただ準備する書類も多く複雑で難しい場合もあるので、どのようなことが必要かを説明します。また後見人などがご本人に代わり財産や契約などの手続きをされるんですが、後見人が活動しやすくなるようサポートもします。今年度はこのような内容で進めていきます。
では相談窓口の詳細を教えてください。
はい、まず成年後見支援センターは市役所1階の福祉課内にあります。支所行きの方は各支所の地域包括支援センターブランチをお尋ねください。開設日時は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時15分です。土日祝日年末年始はお休みさせていただきますのでご了承ください。成年後見支援センターの直通の電話番号は 0577-35-3359 です。支所行きの方は地域包括支援センターブランチ各支所の代表番号までお願いいたします。相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
相談やサポートは無料で対応していただけるということです。後見支援制度を利用するために必要となりますお金があると思いますが、北村さん、そのあたりはいかがでしょうか？
はい、成年後見制度に必要なお金としまして、申し立て費用といわれる家庭裁判所に後見人制度を利用する手続きを請求するためのお金と、成年後見人等にお支払いする報酬が必要となります。
申し立て費用と報酬が必要になるんですね。
はい、申し立て費用は一度だけ必要になるもので、報酬については家庭裁判所が決定することになります。いずれの費用についても市で助成制度を設けております。
助成制度の対象となる方や金額はどのようになりますか？
はい、市内に住所がある方で生活保護を受給している場合や、資産が乏しく支援ができる親族もないなど一定の要件に該当する方が対象者となります。
はい、こうした市の助成手続きについても成年後見支援センターでサポートしていただけますか？
そうですね、成年後見支援センターでは成年後見制度に関するさまざまなことをトータルでサポートします。ご相談いただく中で必要な手続きが見つかることもあると思いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。この時間は福祉部高年介護課北村美穂さん、成年後見支援センター加藤慎太郎さん、お二方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。